この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフナンバー 17回目始めたいと思います。もう早いっすね、17回目。まあ17回目かちょっと渋い声出してみましたけどね。渋いかな今のは単に低くしただけですけど、ね、17回目、まだですね、まだ配信始めておりませんけども、これあれですよね、ちょっと今回ですね、始まるのがちょっと遅れそうだったので、先に10分長くしておいたんですよ。そしたら5分余ってやんの5分余ってやんので、5分前から撮るのはさすがにきついということでね、3分前から撮っておりますけども、これこれひどいな。そうだな、まあとりあえずそろそろ時間なのでね。はい、メタングフ生17回目ですね。この17回目で始めていきたいと思います。ちょっと待ってください。ネットラジオの方も、メタングフ生17回目。これ、ネットラジオの方で聞いておられる方多いのかな？掲示板の方いつも見てますけども、あんまり、と言いますか、まあ、全くレスポンスがないですよね、これ。悲しくなるぐらいいないですよね、これ。まあそんな感じですね。ユースリムの方ではですね、配信ウィンドウの方で視聴数というのが見れるんですよ。なので、とりあえず聞いてくださっている方がいるなというのがわかるんですよね。メタングフの生、17回ですよ、17回で。まずオープニングトークから。昨日はですね、昨日、何の日かわかってますよね、皆さん。まあ、昨日、一応エイプリルフールでしたけども、なんか本当に、存在が薄かったと言いますか、なんか残念でしたね、今年のエイブリルフールは。まあ仕方ないんですけどね、先月ですよね、もうなんだっけ、正式名称決まったって言ってたよな、なんだっけ、東日本大震災だっけが正式名称らしいですね。まあそれが決まって、それに決まったらしいですけどね。まあ3月11日の2時何分か、すいません覚えてません、にあった大地震ですけどね。まあそれのせいでね、なんか自粛ムードが高まってきてますよね。まあ今回話す内容にもですね、結構影響しているんですけどね、それは。まあそれのせいでね、自粛ムードが高まって、エイプリルフールをやらない、エイプリルフール企画をですねやらない会社が増えてですね、増えてと言いますか、まあ今回ほとんどでしたね。自分が知ってるのはどこだっけ、ニフティ映画と、あとは、ニトロプラスですね。ニトロプラスという最近で言ったらスーパーソニコというキャラクターが結構人気なですね。そういうパソコンゲーム制作会社がありますけども。その制作会社がですね、まあ、同じニトロプラス社員のですね、脚本家の方が担当しているアニメ。まあ、最近いろいろあったですね、魔法少女マドカマギカの、オープニングをパロディしてですね、ニトロプラスのキャラクターのスーパーソニコが、魔法少女マドカマギカの、キャラクターマドカに扮してですね、オープニングを担当するという、ちょっと、パロディメイター映像がですね、YouTube にアップされてますけども、それぐらいですかね、それも正直あれですよね、エイプリルフールではないですよね、それ。別に嘘はついてませんし。なのでね、まあ実質やったのはニフティ映画ぐらいかな、自分が知ってる限りでは。もう毎年やってるアイレムもですよ、アイレムも自粛して、つぶらやプロも自粛して、ほんと今回のイブルフル暇でしたね、暇でしたね、ほんとに自分も暇でした。そうでも自粛する必要ってありますかね、これ。ほんとに自分も一応一回メタング本編のですね配信は一回自粛しましたけども自粛した本人が何を言ってるのかというあれですけどね。でもそう自粛いやさすがにですよ、さすがに起きてから1週間はまあいろんなこと自粛した方がいいのかなという気持ちはしますよ。現に自分も配信休止しましたしね、1週間だけですけども、ですけども1ヶ月、まあ、数週間後ですよ、エイプリルフールは11日からだったら数週間後の出来事でさえ自粛する必要はあるのかっていう気持ちはしますよね。まあでもそうなのかわかんないですねこれ。これは被災地の方々からしたら まあ、自粛して当然だという気持ちもあるのかもしれませんけどね。自分全く被災してないのでね、そういうところも分からないですけどね。まあそんな感じで、メタンクフン生17回目始まります。はい、というわけで別に生放送ですからここ区切る必要ないですけどね。まずメタングフの M ミュージックからですけども、自分の好きなバンド Mr.Children がですね、配信限定でシングルをリリースすることが今日ですよ、今日発表されましてですね。でそれの配信日が4月4日、早いですね、そう考えたら。iTunes ストアでは4月5日か、自分はこっちの方を買いますけどね、4月5日の AM0 時仕事は日時が変わってすぐですね、まあ、日時変わってすぐはさすがに集中してるだろうから、火曜日の7時あたりかな、7時って早いな、半額9時あたりですね、9時あたり買おうかなと思ってます。でですね、この新曲、まあ、名前は数え歌、公式サイトの方でですね、歌詞がアップされております。数え歌、まあ自分も知ってますけどね、まあ皆さんもご存知の通り、あのあれですよ、1本でも2字、2足でも3ダル、そういう、それがあれですね、自分たちの知っている数え歌ですけども、その歌の歌詞は、何もかもしない悲しみ、苦しみに取り囲まれている状態でも、それでもやっぱり希望を探して数えていけたら、また人間にはそういう力があると信じたいという気持ちを込めた歌らしいですね。まあ歌詞を見てるとですね、結構そういう風なことを考えたら結構物悲しいなという気持ちはしますけども、なんかひらがな多いですね、歌詞を見てると。そういうなんかひらがなだけの歌詞もですね、なんか物悲しくなりますよね。そういうでですね、この新曲数え歌のですね、収益の一部は救命救援、そして復興支援の活動資金として AP バンクファンドフォアジャパンへ寄付させていただきますということで、まあ、AP バンクというのはね、ミスターチュードレの桜井さんがですね、行っている企業ですけども、そう、すべてがすごいな。以前ですね、ミスターチュードレではなんだっけ、シーソーゲームだっけ、あのシーソーゲームというシングルの収益をすべて阪神淡路大震災の義援金に回したということは聞いたことありますけども、やっぱりなんかやってくれるかなと思っていたら本当にやってくれましたね。さすがだなと思いますけどね。まあもちろん自分はこれ、そうですよ。それで自分今まで iTunes のアカウント持ってなかったんですね。まあなぜかと言いますと、あのアカウント制作時に、カード番号を入れないといけないですよね、クレジットカードの。で、自分のクレジットカードを持ってないもんですからね、どうしたもんかと思ってずっと悩んでいたらですよ、とある方から、ツイッターでですね、カードなしでもアカウント作れるよということで、調べてみたらですね、作る方法があったということで、かなり驚きましたね、あれは。で、アカウント作ってですよ、今日、iTunes カード買ってきました。1500円ですね、1500円。でですね、自分1000円の iTunes カードがあるもんだと思ってたんですね、自分正直。あの、なんだっけ、任天堂ポイントあるじゃないですか。Wii とか DSi とかで使える。あれはだって1000円からですね、1000円から買えるじゃないですか、カードとして。それがあるから1000円から買えるだろうと思っていたんですよ、iTunes カードも。そして店頭行ってみたら1000円のやつがないんですよ。そこがちょっと物申したいですね。それだけなんですけどね、不満は。まあ、この数え歌、iTunes Store の方では200円ですね、200円で、買うことができますので、まあ、1500円だと1300円余るわけですよ。で、この差額分、何を買おうかと思ってましたけどね、ずっと何を買おうかと、今日探してました。だって1300円って、あれですよ。大体 iTunes の方では1曲200円ぐらいで買えるんですね。まあ安かったら200円で、安かったら150円だとか。アルバムは2000円そこらかな。でもまあ2000円言ってませんからね、買えないわけですよ。で、アルバム、何か1500円、まあ差額って考えたら1300円か。 1300円で買えるアルバムがないかと探したらですね、一応あるにあったんですね、サカナクションの、なんだっけ、一番初めに出したアルバムが確か1300円、1200円で買えてですね、それを買おうかなと思ってるんですけどね。でも、これでちょっと問題が生じるんですけどね。自分はあれなんですよ、現物主義と言いますか。なんと、だから、CD が実際ないと、なんか買った気になれないと言いますか。そういうのが多いんですね、自分。なんていうのかな。ゲームも、一応一回ですね、プレステ3からプレイステーションスターにつないでですね、メタルギアソリッドというゲームをですね、ダウンロードで買ったことあるんですけども、まあ、やる気が起きないと言いますか。やる気力にならないんですよね、あれ、ダウンロードで買ったら。やっぱり現物が残らないと言いますか、まあ、そこにないからですね、現物が。なので、全くやる気力が起きないんですよ。まあ、これもいつかちまちまとやっていきますけどね。なのでね、アルバムを買ったら、なんか、聴かなくなるんじゃないかなと、ちょっとそこら辺が心配なんですね、自分。なので、まあ一応、多分これは買いますけどね、サカナクションの一番古いアルバムだっけな。名前忘れてしまいましたけどね。まあそれを買って、まあ100円ぐらい残りますけどね。まあとりあえず iTunes で買い物するのはそれが最後かなと。最後じゃないかもな。まあしばらくはないかなと思いますけどね。まあはい、それぐらいです。本当にオチがないな、自分の話には。チャットの方は、住谷さんがこんばんはということで、はい、こんばんは。11分前ですね、これ。拾うのが遅すぎるだろ。あとは、ネットラジの方は全く更新されませんね。悲しくなるな、逆に。メタングフだ。CM、オープニング提供、パーソナリティなどを募集しています。応募方法は、メタングフの生活内の募集ページを参照してください。皆さんの募集待ってます。次、メタングフの E。エンターメですけども。これあれですね。ニュース記事を見たいと思います。ちょっと緊張するな。生誕40周年を迎えた仮面ライダーの映画、オーズ、電王、オールライダー、レッツゴー仮面ライダーの初日舞台挨拶が1日。丸の内東映であり、仮面ライダー1号を演じた藤岡弘さんと、主演の仮面ライダーオーズを演じる、くそ、読めない。すいませんね、これ本当に。渡辺修さんが、東日本大震災の被災者へいろいろ送った。ああ、これが正式名称らしいですね。東日本大震災。渡辺さんは、こういう時だからこそ、みんなに助け合って前を向いて生きていくことが大事なんじゃないかと思います。映画を少しでも多くの方に見ていただいて、勇気や希望を与えられればと語った。藤岡さんはどんな状況になろうと不動不屈の精神で前進しましょう。今こそ仮面ライダーから勇気をもらって多くの子供たちがこの、未来に向かって前進することを心に祈っておりますと呼びかけた。舞台挨拶後に取材に応じた藤岡さんは震災の状況に胸が痛んで涙が流れたと言い、何かやらなければと約1トンの米などを用意し、赤ちゃんのおしめなどの物資を被災地に送ったことを明かした。藤岡さんは、国も個人も世界も新しい変身の時が来た。多くの子供たちがヒーロー待っています。勇気を振るって前向きに今の局面を越えていきましょう。ライダー全員が祈っています。日本は全てを超えていく素晴らしい力を持っていると信じています。運命の女神が微笑むことを確信しておりますと力強く訴えたということで、1トンですよ。1トンですげえな。だからあれですよ、1キロが1000個ですよ。すごいな、もう桁が違うよ、これ文字通り。まああれですね、レッツゴー仮面ライダー明日見に行きますけど、あ、もう今日だこれ。まあ今日ですね、地上波の方の仮面ライダーオーズを見た後見に行きますけども、自分はまあどうなんでしょうかね、このレッツゴー仮面ライダー、まだ感想は見てないのでね、どんなものなのか分かりませんけども、いや、しかし、藤岡弘さん、男前ですね。こういうところだけでもないですよ。もうもちろん。 あと普段の立ち振る舞いからしてもう武士道ですからね、藤岡さんは。米一頭なんて送れねえよ。桁が違うで、本当に。もう本当に、ね、そういうところを含めてですね、もう根っからの仮面ライダーですよね、藤岡さんは。もう元祖仮面ライダーです。もうこの方が仮面ライダー1号で本当に良かったなと思います。もうダブルから見始めたんですよね、自分は。それでもやっぱり1号には勝てないでしょ。まあ今回のですね、映画では1号2号がどうやら敵らしいですけどね。そういうところもちょっと含めて見ていきたいなと思います。はい、というわけで早めに終わっていきます、エンターテイメント。メタングフとはミュージック、エンターテイメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲーム、加工、ビデオ、加工とジルというパーソナリティの趣味を存分に話すポッドキャスト番組です。毎週水曜日配信10分だったり20分だったり、ゲストの方を招く場合は1時間に及ぶ場合もあります。ぜひ聞いてください。ホームページは検索エンジンで METANG 加工 F 加工とジルと入力してくださいね。生放送もやっております。メタングフの T。テレビはですね、テレビ何、やべ、さっきまで覚えてたのな、なんだっけ、あ、そうだ、で、あれですよ、仮面ライダーオーズ、今日放送分でですね、仮面ライダー自体の放送が1000回を迎えるということで、すごいですよね、これ。やっぱり40周年だからこそできるっていうか、到達できた記録ですよね、1000回。でですね、ちょっと不安なんですけども、前回のですね、先週の仮面ライダーオーツ999回目ですけども、ちょっとふざけてた感がありますよね。何かちょっと違うんじゃないかと思いますけどもね、なんか違いますよね、あれは。ちょっとはっちゃけすぎましたね、あれは。もともとオーツあんなノリですけどね、それでもちょっとなんか違うんじゃないかと思いますけどね、あれは。まあでも1000回、なんか芸人が結構出てましたけどね、予告見る限りは。まあ1000回どんなものになるかはですね、明日期待と不安が入り混じってません、正直。なんか変なことにならないかと、変なことにならないように祈ってますけどね、それぐらいです。次、メタングフの絵アニメはですね、あれですよ、先ほどちらっと話題に出てきましたけども、魔法少女マドカマギカ、まさかの放送中止ですよ。まさかですよね、本当に。で、あと他にもですね、アニメでは言いたいことあるんですよ。例えばこれはゾンビですか、メタング本編で取り上げた次の回でわけわからない終わり方をしてたりですね。あれもひどかったので。もあとそうですね、まあマドカマギカの次のですね、話第11話は一体いつ見ることができるのか、果たして放送されるのか、または配信されるのか、それが不安ですよね。あの4月中に最終話までお届けしますという公式ツイッターで発言がありましたけども、4月中に届けるのであればそろそろ配信し始めないといけないんじゃないかと思いますけどね。自分はさすがに次回、次の回で終わることはないでしょうから、まあ最低でも2話、多くて3話、もう本当に多くて4話、4話はねえか、10話になっちゃう。まあ起きて3話ですよね。3話をどうやって、配信で届けるのかというのがですね、心配ですけども。本当にどうなんでしょうかね。今期の中で一番楽しみにしていた作品でもあるんですよ、魔法少女マドカマギカは。それだけに今回のですね、配信中止、また放送中止はですね、残念で仕方がありません。本当にもう早く見たいんですけどね、第11話。そうですね、まあ、仕方ないわけもないですよね、別に。なんか、受信のことについていろいろ題材にしてるわけではないですかね。まあ、もしかしたら題材にしているシーンがあったのかもしれませんけどね、11話以降に。そうでなくても、何かですね、なんか、発表をてますか、まあ、告知してほしいもんですよね。なんか、かれこれ、なんかこういう理由で、配信中止させていただいてます、放送中止させていただいてますということを言ってほしいですけどね、自分としては。まあもしかしたら言われてるのかもしれませんけどね、自分が見てないだけで。 でもちょっと残念ですよね。あとコラゾミですか。多分今季の中では底辺したらあれだな。自分今見ているアニメですね、魔法少女マドカマギカ含めて4作品ありますけども、ゴシック、リオ、レインボーゲート、コラゾミですか、魔法少女マドカマギカ、4つありますけども、3位か4位でしょうね。コラゾミですか。ギャグ面白いんですけどね。ギャグが面白いだけに、ちょっと残念ですね、これは。なんとなくあれですけどね、話す内容は定まってませんね。台本作るの忘れてたんですよ、これ。次、メタングフの N ニュース。ニュースはですね、ちょっとゲームと被ってしまいますけどね。絶対絶命都市4、サマーメモリーズが発売中止となりましたね。これ自体はですね、前回配信時に話すことはできたんですけどね。まあ、それ以降ですよ。何があったかと言いますと、絶対絶命都市シリーズ、まあ、1、2、3、他にもあるかもしれませんけどね、まあ、1、2、3の生産が中止ということで、これは過敏すぎるんじゃないかなと思いますけどね、自分は。絶対絶命都市自体はですね、津波だったり、そういう地震だったりですね、そういう被害に遭った町から脱出するというのが目的なんですけどね。少なくとも自分が体験版でやった3PSP でしたっけは地震でしたね。地震から逃げるという。そういう面を見てたらですね、決して地震を題材にしているだけで、なんか地震で笑いを取ろうとかそういうわけではないんですよ。このタイトルは。全部そうなのかな、まあいいよ。で、そうか、よく考えたら、絶対絶命都市を発売している会社ってあれなんですよね。アイレム。先ほど言いましたけども。毎年ちょっと、エイプリルフールの、そういう企画では結構凝った作品をですね、出しているアイレムが、そうか発売元だったのか。発売中止はですね、本当に残念ですけどね。これ出されるとしたらどれだったんですかね。プレイステーション3。3って初めてじゃないですかね。1、2はプレイステーション2で、3が確か PSP ですけども。そうなると、一番、初めてのプレイステーション3なのに、発売中止か。で、シリーズもの自体が発売というか生産中止だからもう、おそらく続編はないだろうということで、わ、残念だな、これ、本当に。これは、いたたまれないですね、自分。なんか、本当に。これがあれですよね、自粛ムードの被害ですよね。どっかの福岡だっけ、福岡の会社、イベント会社もですね、自粛ムードに押されてしまってですね、なんか倒産したって会社がありましたね、確か。破産だっけ、破産か倒産。まあ、変わりないですよね。した会社があってですね、そういう、なんか、ある意味人を殺すな、というのがありますよね、これは。まあ、さすがにゲームが発売されないことで、いや、でもそうか。開発スタッフの方々があれですよね。もうこれ、人気シリーズですかね、絶対絶命都市自体は。それが発売されないって結構、被害でかいですよね。しかも、アイレムって、言っちゃなんですけど、正直、絶対絶命都市以外の、あれ、ゲーム知らないんですよ、自分。他何があったっけ、アイレム。ちょっとすいません、調べますけどね。アイレムって、ちょっとすいません、調べますね、アイレム。検索で出てくる限りは、バンピートロット2ってなんかできたな。あ、みんなでスペランカーか、そうか、そうか。あとは、パチンコ関係ですね、アイレムは。でも、そうですよ。そう、思い出してもらいました。去年だっけ、去年のエイプリルフール企画でみんなのスペランカーって言いますか、まあ、スペランカーのオンライン対応ソフトを出すという企画をやってですね、アイレムは確か。で、本当に出すという、二重の、なんていうかな、ドッキリ。仕掛けてくれた会社でありますよ、アイデマ。そうだ、思い出した思い出した。いや、残念なの、本当に。どうやらパチンコの方はそれなりに儲かってるらしいですからね、そういうパチンコのソフト関係は。まあ、儲かってなくてもそれなりの固定ファンはついてるでしょうからね、そういうのは。まあ、いいのかな。大丈夫かな、でも。いや、でもこれは本当に、むしろバイブルとしてですね、発売するべきだと思うんですよ、自分は。結構ですね、内容といたしましては、そういう地震関係のですね、緊急時には役立つんじゃないかと思える情報がですね、結構あってですね。 まあ今すぐ出すのはさすがに不謹慎と言われるでしょうから、まあ半年を、まあ、取って半年後ですよね。まあ3ヶ月後あたりにですね、出してくれればいいものをなんで発売中止にしたんでしょうかね。これ本当に何なんでしょうね。自分はあれ別に買うつもりとかあったわけじゃないですけどね。これそれならやっぱり残念ですよね。これははい、というわけで、メタングフの絵の終わります。次はニュース終わって次ニュースがねなんだこれ無限ループ。ゲームはですね、なんだっけじゃあ、これ、うまく説明できないな、これ。多分以前ですね、スーパーストリートファイター4にハマっているということを、本編がどっかで喋った記憶があるんですよ、これ。生放送だっけ。でですね、新たなる格闘ゲームにですね、ちょっと火がついてまして、友人たちの間でですね、そのゲームがですね、ブレイブルという、まあ、格ゲーといいますか、まあ、ギルティギアシリーズを知っている方ならもしかしたら知っておられるかもしれませんけどね、同じスタッフの方々が作っている作品で、ブレイブル。で、自分たちがやってるのはコンティニアムシフトという、まあ、プレステ3版ですね。で、コンティニアムシフト2が、おとといだっけ、3月31日に、3DS 版と PSP 版で配信され、配信じゃない、まあ配信もされてますけどね、発売がされております。まあ別に借りてきてるのは、借りてるんですかね、今借りてさっきやってました。ですけども、まあ、パッケージはスーパーストリートファイターの方なんだけどな。このブレイブルーはですね、スーパーストリートファイターとか、そういうストリートファイターシリーズとはまた別の格闘ゲームなんですね。まあ、どういうふうに違うかと言いますと、まあ、スーパーストリートファイター4とか、ストリートファイターシリーズはですね、なんていうのかな、必殺技の攻撃力が高いんですね。例えば波動拳だったり、サマーソルトキックだったり、ヨガファイヤーだったり、なんでヨガファイヤー出てきた一番大事な勝利拳ってないけどな、これ。まあ、そういう必殺技がありますよね。それをどのように当てていくかというのが、ストリートファイター系の醍醐味だったんですけども、ブレイブルとかギルティギアシリーズはですね、全くそれとは違ってですね、大体の攻撃は必殺技なんですよね。まあ、さざに、小パンとかありますけどね、小パンチとかありますけども、結構必殺技が多くてですね、で、その必殺技をどのように当てていくかという、まあ、響きだけ聞いたら全く変わらないんですけども、ブレイブルの場合は、コンボゲートになってましてね。なんだろうな、コンボをどれだけうまく決められるか、ということなので、正直、門の入り口は、ストリートファイターシリーズよりも高いとは思います。高い、ね、入り口は高いっておかしいな。ハードルが高いかな。まあ、ブレイブルの方が正直難しかったりはします。まあ、逆に言うとコンボゲーなので、ガチャガチャしてでも案外、うまくいくというのがありますね。ある程度簡単に説明するならば、大乱闘スマッシュブラザーズありますよね。大乱闘スマッシュブラザーズの、なんだろうな。ガチャガチャしてたら買ったみたいな経験が多分1回ぐらいあると思うんですよね。やったことある方は。ガチャガチャしてたら買ったという、そういう感じと似てますね、ブレイブルーは。これ案外うまく言ってるんですよね、自分正直。まあそういう風にですね、結構ガチャガチャしてて勝てるゲームなんですよ、ブレイブルー。なので、まあ、自分もまだですね、あまりコンボ覚えてないので、ガチャガチャしながら戦っておりますけども、まあそれでもそれなりに勝てているというですね。ではやっぱりコンボ覚えた方が強いんですよ。そういう面でね、やっぱりコンボ覚えないといけないということで借りてきましたけども、正直やる時間がありません。だってこの後生放送終わったら編集ですよ。編集して、上げた頃にはもう1時半ぐらいなのかな。1時間かかるか、さすがに1時半ぐらいで、で、その上、早めに寝ないといけないから、今日は。で、寝て、で、明日、オーズ見て、で、その後、映画見て、で、帰ってくる頃には何時だ？その後、多分、友達の家で遊ぶでしょうから、帰ってくるの6時ぐらいか。全くできないな。まあ、そんな感じでね、まあ、頑張っていきます。このブレイブルーですね、もしかしたらいずれメタング本編の方でもですね、取り上げるかもしれません。 取れげないかもしれません。というわけで、そろそろ終わっていきたいなと思います。今回グダグダっすね。グダグダだけどなんか違う気がしますね。グダグダとはまたなんか一線を画したグダグダさが結局グダグダなんですけどね。そろそろ終わっていきたいと思います。次回配信予定は今日の日だっけ、4月2日そうだ、4月だ、もう4月か、新年度だよ。自分は特にあれですよ、あの学年が上がるだけなんですけどね。自分は学年が上がるだけなのでいいですけども、あのあれですよ、入学生だとか、入学生、新入学だったり新社員だったり、まあ、自分はまだ新社員のおそらく遠いですけどね、あと数年後ですけども、それでも新入学生まあ入学する方がですね、今後言ってますか、まあうちの学校はいつだっけ、4月7日違う8日だ、8日、来週だのか、来週じゃねえか、ん来週だっけ、まあいや来週ですよね、大体曖昧だな。もう1年ですよ、入学してからもう1年ってまだ生放送始めてからまだ半年ぐらいしか経ってないですけどね。8月ぐらいに開始しましたし、うん違う、8月じゃない、8月にパソコン買ってだから10月ぐらいだっけ、まあいいやまあそんな感じでね、次回配信予定は4月16か、いや特に何もないですけどね、予定としてはですね、まあもしかしたら配信予定日は変わるかもしれませんですね。はい、疲れましたね、なんかうまく舌が回ってませんね、何なんでしょうねまあそんな感じで終わっていこうかなと思います。そうだな、特になんもないですね。はい、もう早く終わらせて編集して寝ますもしかしたら編集中に寝ます。というわけで、メタングフ生17回目終わります。それではタイでした。また再来週。まあそんな感じですね。ネットラジの方も終わりたいです。あれちょっと待って。あ、どうした。はい、終わります。まあネットラジの方で聞いてくださってる方がですね、おられるかどうかなんですけどね、これは。全くレスポンスが来ないんだもんな。スレッドがだって1から更新されねえぜ。悲しくなってくる。まあそんな感じですね。終わります。それでは、ネットラジオの方ですね。終わります。それでは、退社、また。はい、反省会です。OK かな。これ、自分、聴録使ってますけどね。聴録だとあれなんですよね。なんていうのかな。今、収録時間38分、35分、30、バラバラ。39分になるとしますけどね。動いてるかどうか全く分かんないですよね、こうやってじっと見てたら。何度か上の方でですね、今分かることができましたけど、ね、まあ今回反省会ですけどね、まあ何がいけなかったってグダグダですよねグダグダグダグダそうですね、まあここら辺は何とかしていきたいな。緊張してんのかな緊張してるんでしょうね、自分は。はい、終わります。それではメタングフ77回目、多分これです。今収録時間39分ですけども、多分35分ぐらいにはなります編集に返事を考えて、はい、それで終わります。それでは退社、また再来週。